どうも大河王です。ガラまたガラガラ声で始まってしまった。ってね、始まる前にやっときなさいよって話なんですけど、忘れましたね。またガラガラ声で始まってしまいましたが、良いお年を、と先に言っておきましょう。まだね、一応来週も、年末収録のはずなんですけど、年末にあげられる保証がどこにもないので、今のうちに良いお年をと言っておきますが、さあ、まあ、日曜日収録といつも書いてますけど、安定の月曜日収録ですね。安定でもないですけど、仕事してることも多いんですが、まあ今日は月曜日収録ということになっております。いや、月曜日に帰ってきまして、まあ、また日曜日、東京行ってたんでね。土曜日の夜に出て、日曜日一日過ごして、また日曜日の夜に向こう出て帰ってくるという、まあ、0泊3日というやつですね。0泊3日の旅で、また、まあ、もう方法の手ですよ。体力がやばい。もう持たないなと思っているんですけど。まあ、帰りのバスが結構きつくてですね。まあ、しんどいね、やっぱりね。まあ、バスなんて平気のへっちゃらだと思ってましたけど、だいぶきつくなってきたなと思うのと、やっぱりこの時期ですね。やっぱ寒い時期は、暑い時期もきついですけど、寒い時期はきついなと思うのは、まあ、バスだけじゃなくてね、まあ、結構あったかめの服を着てるじゃないですか。でも寒いでしょ？で、室内入るじゃないですか。まあ、暑いじゃないですか。で、汗かくでしょ？で、脱ぐでしょ？で、まあ、外出るときに寒いからまた着るじゃないですか。で、結構な距離歩いたりするでしょ。で、まあ、寒いところ歩いてるうちはいいんですけれども、まあ、地下街とか歩くと、まあ、そこそこの温度調整がしてありますし、風も吹きませんから、またここで汗をかくわけですよ。もう非常に効率が悪いというか、冬なのに汗をダクダクかいてるという状況がですね、非常によろしくない。まあ、痩せろという話なんですけど、この汗で痩せないのかっていう噂もありますが、痩せませんしね、そんなことではね。なんかやっぱり、この帰りのバスも、まあ一応その上着は脱いで寝てるんですけど、やっぱ多少汗をかいてて、まあ寝汗ですね。寝汗かいて、で、まあ帰ってきて、その、バスが止まってですね、すると、まあ、じとっとしてるわけですよ、やっぱり。で、外降りたらやっぱ寒いの。で、まあ僕の使っているバスは、まあ、京都は特に降りた、もう目の前にその、借りれる部屋があってですね、部屋、みんなが集まるような部屋があってね、まあそこがバスの待合所でもあるし、で、到着した後、ちょっとトイレ借りたりとか、ちょっと休憩したりとかもできるわけだ。だから、まあそこに一旦入って、トイレ入って、ちょっとだけゆっくりしてから帰ってくるわけですけど。まあそこに、もう入って、こう、また脱がないと、じとっとしたらまた汗かくけれども、もうすぐに出るしという、なかなか厳しいというか、荷物も増えるし、嫌なんですよ、この冬は。まあ、夏場だったら本当に荷物で、まあ、着替えはたくさん持っていきますよ、T シャツとかね。まあ、そういう意味では、まあ、汗かくといっても冬場はそこまでの着替えはね、いらないなと思うんですけど、もう夏場はやっぱり一泊特有か、この0泊3日であっても T シャツ3、4枚は必ず入れていきますし、極力ね、着替えるようにはしてるんですけど。まあ、どっちがいいか難しいな。ダクダクに汗かくのは当然夏の方ですけど。まあやっぱり春秋がいいんじゃないかなと思うんですけれども。とりあえず上着だけでね、今回はパーカー、わっと被るやつね、ジップアップじゃないやつ。ジップアップよりやっぱり被るやつの方がね、あったかいんで、 今持ってる中では一番あったかいパーカーと、で、上から、革ジャン、ライダース、革といっても合成皮革なので、ビニジャンですけど、実際は、ビニジャンを着ていきましたよ。その2枚がやっぱりね、体もでかいし、あったかい生地でできてるから、パーカーもでかいから、もう荷物になるんですよね。で、暑いなと思って、で、こう、ちょっと脱いで歩くには持つのがまた荷物になるから着とくかみたいなところもあって、すごく嫌だ。冬は嫌だね。こういう時やっぱり自分の車があってね、荷物置いとけたりするといいなと思ったりもするわけですけど、またこれが駐車場の高い日ですね。まあ、その辺結局一緒なんですよね。だから、向こうでニコニコレンタカーっていうのがあって、2525円乗り放題、12時間かな。だから向こうでその朝着いてそれを借りて、荷物全部そこに乗せてですね、車で移動してっていうのもありかなと思うけれども、結局それをどこかで、乗り捨てる方法も考えなきゃいけないし、まあ、乗り捨てるというか、返すね。レンタカー屋に返す。サンダーもつけなきゃいけないしですね。駐車場代結局かかっちゃうわけだから。なんかこう、結局、うまい遠征のやり方というか、どこかに行くときに、まあ旅行でも何でもそうですけれども、荷物をたくさん持っていくなら車だろうし、でも車だと、田舎とか行くんだったらね、駐車場代なんてほとんど気にしなくていいでしょうけども、都会に行くんだったらやっぱり駐車場代のことも考えなきゃいけないし、一人だったらガソリン代と高速代とかも結局、まあ頭割り計算で言えば高いしですね。なかなかね、お値段的なこととか自分の行動様式とかに一番ピタリと合ったものっていうのはなかなかないんだなと思ったりはしますけれども、さあそれでは毎週最近ね10分までに言うというのがちょうど今いい感じの時間なんで言っておきますが、メールアドレスは大魔王違うじゃんバスレイディオでしょ BATHRADIO2018 バスレイディオ2018@gmail.com BATHRADIO2018@gmail.com ということになっておりますので、ぜひよろしくお願いしますね。今回も全然メール来てないですけれども、まあ、今回あれですよ、ちゃんと頑張って木曜日から告知を出すようにしておりましたが、まああれだね。今回は言ってもいいね。今回はね、メールテーマね、次回のメールテーマ言ってもいいと思います。今回も2018年の総決算ということで、メールテーマを募集しましたけど、メールテーマでメールを募集しましたけれども、そうですね。2018総決算と2019年の抱負みたいなことでいいんじゃないですかね。一応来週年末収録のはずなんですけども、更新が年始にずれ込む気がするんですよね。いや、わかんないですけど。スケジュール的にうまくいくと年末に更新されてしまうかもしれませんが、まあまあ、なんせね、29日の日曜日収録といってもですね、僕多分29日の夜に出発して、東京の方面に行って、ね、30日を超えて31日コミケで元旦にこっち帰ってくる形だと思うので、更新は元旦になるんじゃないかなというふうに考えています。わかんないですけど。うまくして30日、29日にですね、どっかで収録して、風呂じゃないところで収録をしてですね、30日に更新できるという可能性はゼロではありませんが、あまり期待できないかなと。思っていますので、まあそのあたりもぜひよろしくお願いします。だから2018総決算、2019年の抱負ということでですね、次回はメールテーマをちゃんと出しましたよ。一週間ないと思いつかないっていうご意見がありましたから、ちゃんと出しましたから、今回はぜひともメール送っていただきたいなと思いますが、まあこの間ですね、スマートウォッチ、自分がつけているスマートウォッチで、録音のアプリがあるということが分かりましてね。その録音のアプリを入れてみたんですよ。そ すると時計に向かってですね、ジャイアントロボを呼ぶような感じで喋るよりも、こうテーブルに座ってて手を置いているぐらいの距離がちょうどいい感じで取れるんですよ。テストしてみたら、でかすぎるというか、ちょっとなんていうのかな、音割れするぐらいになっちゃうんですよね。ジャイアントロボ呼ぶ感じでやると。じゃなくて、こう、テーブルに手を置いて収録してるといい感じに撮れるから、これもしかして、車運転しながら収録とかできるんじゃないかと思ってね。いや、今のながら運転はよろしくないとかよく言いますけれども、まあ、どうせ何かしら喋ってるんで、一人きりにいる時でもなんか喋ってますから、配信してる時もありますし、配信してない時も何かどうせ喋ってるんですよ、僕は。自分でも気づかないようなことを何か喋ってるんです。もう喋らないといられないんです。だからね、ついでだったら車の中で収録してみようかなと思うんですけど、まあ昔一緒にモコパレをやっていたブッチョ柏木くんがですね、彼は今でも青春アルデヒドというネットラジオをやっていて大人気です。僕なんかと違って大人気なんですけれども、そのブッチョ柏木くんが言ってました。車の中で収録してみてはどうだろうと思って収録したけどね、大体おもんないですって言ってましたね。いや、確かに僕も、車の中で多分、ブッチョ君とか乗せた状態とかで収録したことも確かあったんですけど、大体思んなくて。お蔵入りにしたような記憶があるので、まあ、期待薄ですよ。はい。東京行く間に、どっかで30分とかね、10分、15分でもいいんですが、撮ったやつをそのまま採用できるかっていうと、まあ正直期待薄ですけど、やるかもしれないし、やらないかもしれないです。まあそれが今後ですね、どっかに挟み込まれたりとか、本編で使われたりしなければ、まあやったけどダメだった、もしくはやらなかっただと思ってください。使われてたらもちろんやったんでしょうけど、使われてなかった場合は、これやらなかったんだなと思っといて、やったけど不採用っていうことも可能性もありますけれどもね。はい、ということで本当に年末差し迫ってまいりました。大魔王のお風呂ラジオ、これが最後の配信になるのか、それとももう一回あるのかわかりませんけれども、まだまだ頑張って2019年を生きていこうと思います。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王さあ、ということでね、本当に2019年を収めなきゃいけないような時期に、やってきましたけれども、まあ2019年をまあいわゆるその総括するということになってくると、まあ僕の場合はほぼほぼやっぱり病気になっちゃうのね。まあ病気のウェイトがさ、やっぱもう相当でかいので、まあその会って喋ったりとかしてる人にとってはあんまりその素振りというのは見せてないし、あんまり感じてないかとは思うんですけれども、まあ今でも引きずってますよ、やっぱり当然ね。でまあ今年の初めですから、もう何、一年の刑は元旦にありで、元旦に発覚したわけですから、まあその前から調子はずっと悪かったですけれども、元旦にこりゃやばいぞってなったのはもう確実にその日だったわけで、でまあそのまあ何遍もこのラジオでも話してますけど、ちょうどねワイドルさんのカウントダウンライブからの帰り、新東名を走っている時に、ドンと来たわけね。全身が動かなくなって、まあなんとかかんとか意識だけははっきりしてたから生きてますけど、その時意識が飛んでたらもうこの世にはいない、ここでラジオこうやって撮ってることもないんで、まあ超ラッキーなんですけどもね。 で、超ラッキーの中、なんとか体は動かないんですけど、こう、じりじりじりじりと動かしてですね、路肩に止めて、なんとかなって。で、ね、一度も倒れてませんから、結局のところ。救急車にも乗ってませんし、手術台にも自分の足で、乗りに行きましたので。まあ、本当に超ラッキー。もう本当に超ラッキーだったとは思うんですけど。まあ、脳腫瘍っていうものが見つかってね、自分の中にそんなものがあるなんてもう本当に思いもしなかったですから、まあでもその思いもしなかったことが起こるんですね、やっぱりね。まあ本当に思いもしなかったことが起こるっていうのがですね、まあ例えばお風呂ラジオのことを有名人が紹介してくれてものすごいバズるとか、まあドロータ工業に恐ろしい人数が来てくれて嬉しい悲鳴であるとか、なんかこのそういう嬉しい部分に消化されることなら良かったんですけど、思いもしなかったことが全然いいことじゃない方に転んでしまったので、まあそこはね、もうしょうがないというか、まあ、いい方に転んで欲しいなという思いは未だにあるわけですけども、まあ人生最悪の一年であったことは間違いないですね。やっぱり生きてきて、こんなにしんどい一年っていうのは、初めてなんじゃないかな、やっぱりね。初めての入院でしたし、初めての手術でしたし、まあね、今まで巻き爪でね、巻き爪って、爪がね、ぐーっとこう、自分の指の方に刺さっていくわけですよ。で、肉切ってね、爪切ってね。それぐらいかな、手術って。もう即日手術ですけどね、そんなのね。まあ、それぐらいですかね。入院っていうのも、睡眠時無呼吸のね、検査入院がもう10年以上前だと思いますけど、最初にどれぐらいこの人は無呼吸なのかというのを測って、で、まあ今時のよりもだいぶ劣っている機械でした、当時は。今のはね、本当に最新鋭で、いろんなその、なんていうのかな、自分の息に対して、調整をしてくれるわけですよ。あ、この人止まってんなとか止まってないなで、送る風の量を調整してくれたりするんですけど、当時はもうただ単に、もう無理やり空気を送ってるだけですから、そういう機械を一日つけてですね、また一晩寝て、検査すると。どれぐらい効くかっていうのを検査するんですけど、寝れないんですよ、慣れてないから。もうだって寝ようと思ったら鼻に息をね、空気をガンガン送ってくるやつがいるんですよ。寝れる？もうあなたがこう寝ようとしてる時に鼻にブーって空気を送ってくるやつがいたら寝れないじゃないですか。まあ、それが人だったらもっと怖くて寝れないわけですけど。で、もう寝れないって話になってですね、頭のおかしい人だと思われてました。病院の人に。この人頭弱い人だと思ってね、思われちゃったみたいでいろんな変な説明されたりね。そんなこともありましたけれども、その一日一日のその検査入院だけしかしたことがない。盲腸も取ったことがなければですね、他なんかいろんなことで友達は入院してましたけど、そういうのもないままほぼ50年来ているところにやってきたのが脳腫瘍さんというね、誰よりもでかい話でございましたけれども。まあ後頭部の傷はいつもクールでね、もう未だにこう、突っ張ってる感じはあるんですけれども、まあ、朗報としてはですね、ここの後ろを触った時に、触られてる感っていうのはもうずっとなかったんですよ。手術して半年以上経ちます。2月の末ですから、もう10ヶ月経つんですけれどもね、もうつい数ヶ月前まで本当に触られてる感、自分でこうやって触ってても、この触ってる方の指の感覚はありますけど、この頭の感覚っていうのがなかったわけ。それがね、だいぶ戻ってきましたね。だいぶなんかこう触られてる感っていうのがすごく戻ってきて、すごくいいことだろうなと思っています。 もう本当になんか、なんていうのかな、ヘルメット被っててヘルメット触ってるみたいな感覚だったんですよ。ついこの間まで。でも、今はやっと、なんていうのかね、帽子の上から触ってるぐらいの感覚になりました。うん。一応その、帽子は返しているけれど、まあ触ってんなぐらい。で、ヘルメットだったら、ヘルメットは触ってても、頭には感じないじゃないですか。そういう感じだったのが、だいぶマシになってきたな、という感じになってきましたけどね。これ感覚完全に戻って、このうずきもなくなるのかって言われると、わかりませんね。一生ものかもしれないですね、この突っ張りはね。で常にこう、後頭部を向こうに引っ張られてるような、なんかあの、針金ハンガー頭にこうかけたら回るみたいな、あったじゃないですか、昔。あんな感覚でね、ずっとね、こう、左側に引っ張られてるような感じはずっとあるんですけど、これがなくなってくれたらもう万々歳なんですけれどもね。まあ、それはまあ、しばらくはなくなることはないでしょうね。年単位で、薄れてきたなぐらいの感覚なんじゃないかなと思いますけれどもね。まあだからもうそれに終始するわけですよ。で、無理やりライブ行って再入院になったりとか、まあ夏場なんかはすごくライブよく行ってましたけれども、まあこの間のそのホワイドールさんの活動休止を契機にして、なんかその前後であんまりこうライブに行く、まあ気力もそうだし、何よりその週末の仕事を辞めてしまった分で収入が少なくなりましたから、もう激減ですからね。だからあんまり現場にも行けないと。まあ東京までわざわざ行ってるやつが何言ってんだっていう話なんですけど、もう本当にタイマンイベントっていうの、昨日も本当に久しぶりに偶然行きましたけど、まあ対バンイベントっていうのはあんまり行かなくなりましたね。だからすごくやっぱり生活が変わりました。当たり前ですけど、この病気を境にしてですね、その前の年まではもう百何連勤とかやってて、で、百何連勤の合間合間にこうライブ行ったりですね、自分のこうやってネットラジオ収録して編集したりとか、仕事の休憩時間も、もう休憩なんていらないやって感じで編集してたんですよ。で、まあ、孤独というか、人とはまあ、仕事場では喋らないこともないですけど、なんかこう、人と関わるよりもそっちみたいな感じだったんですが、何がガラリと変わったかって、結局その、休みもいらないやっていう仕事の感覚がまずなくなって、で、まあ収入は減ったけれども、ゆったりと仕事をしながら、まあネットラジオとかやってますし、もちろん編集もありますけど、備え焼きになってやらないと。まあ、もうちょっとね、ドロータ工場の動画とかは早く編集しろって話なんですけど、前より余裕が出たんだから。でもなんかこうそこまでのモチベーションが上がらないっていう部分なのと、あとすごく人とね、話すようになりましたね。前よりは確実に、こう、職場の人とか、あと飲みに行こうという約束であるとか、人と実際ご飯食べに行くみたいなことがすごく増えましたし、これからまだまだ増やしていきたいなと思ってます。人との関わりっていうのが、すごく大事だと痛感させられた年だったなぁと思うので、だからそういう部分をちょっとずつ、増やしていければなぁと思ったりはしていますが、なんか自分がやってることが正解なのか不正解なのかね、わかりません。正直、お客さんもそんなに来ないし、大魔王のファンっていうのはそんなにいないっていうのはよくわかってる。ネットラジオは聞いてくれてるかもしれないけど、その次の行動に、転化される。イベントをやったら来てくれるとか、そういうことにはなかなかならないのもよくよくわかってはいるんですが、まあ、その正解探しを2020年はやっていかなきゃいけないだろうなと思ってますね。 まあ2020年っていう、まあまあの区切りの年じゃないですか。今年が令和に変わってですね、で2020年って言ったら本当に、まあちょうど区切りのね、2000年問題から20年。で、まあオリンピックもあったりとか、まあいろんなことが変わっていく年だと思うので、まあ僕自身も変わらなきゃいけないんだろうし、うん、今まで通りでいたらいいってことはないと思うので、まあ2020年どうにかしてこう何か僕がやってることに正解を見出せるような何かが起こればいいなと。まあ昨日あの M1 ね、僕はあの東京行ってて見てないんですけれども、ミルクボーイさん、ミルクボーイさんって僕全然存じ上げないんですが、まあ大阪ですごく頑張っていた漫才師ということで、まあ結果ね、やっぱりそういう人たちが優勝していく大会なのだということを考えると、まあ良かったと思うわけね。僕がミルクボーイになれるかっていうのは、別に M1 出るとかじゃなくてね、ミルクボーイのようにブレイクできるかっていうのはわかりませんが、ミルクボーイもその他の、まあ、決勝に残った人、準決勝に残った人、準決勝の前の準々決勝で敗退した人も、まあ、信じて疑わずに突き進んでいるわけですよね。まあその信じて疑わずにいかに突き進めるか、もちろんね、信じてることが間違ってたら売れないわけですけど、うん、僕もなんとか、もう50になってしまいましたけど、まだまだもうちょっとこう人とのコミュニケーションを取りながら、何か新しい何かができないか模索しながら、今後も生きていこうかなと思っております。2020年はそんな感じで進めていければなと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、2019年最後になるかもしれない朗読コーナーはこの後で。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長もピッチャーです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、2019年最後になるかもしれないのに、ふさわしいかどうかはわかりませんが、勝海舟先生のですね、坂本龍馬さんの先生ですね、勝海舟先生の旗本移転後の始末というね、これまあまあ、なんでしょう、報告書みたいなもんみたいですよ。よくわかりませんけど、7ページなので、これを簡単に読んで締めたいと思います。もう勝海舟のイメージはもう今や武田鉄矢になってしまっている。このなんかね、前は坂本龍馬のイメージが武田鉄矢さんだったんですが、勝海舟さんも武田鉄矢さんになってるんですよね。困ったことだな。維新の際、旧旗本の人々を静岡に移したのはおよそ8万人もあったが、政府では10日の間に移してしまいと注文したけれども、それは到底できないから、 20日の猶予を願って機船2艘でもって運搬した。ただしその困難は非常なもので、1万2000個より他にない静岡へ、一時に8万人も入り込むのだから。俺は自分で農家の間を奔走して、とにかくひとまず皆の者に尻を据えさせた。この時沼津の山間で、家作も随分大きい休暇があったが、そこへ50人ばかり宿らせて、俺も共に一泊した。その家の主人は今ちょっと名を忘れたが、70余りの老人で、俺に挨拶して言うには、拙者の家は当地での休暇だが、貴人を宿させたのはこれで二度目だと言うから。二度目とは何時何時と問うたら、昔本田佐渡の神様を止めたのと、今夜かつ阿波の森様を止めるのだという。本田佐渡の神を止めたことについては何か記録でもあるかと尋ねたら、記録はないけれども、口に伝わっているという。しからばその司祭を聞かせよと言ったら、老人が話すにはそれは太閤様小田原征伐の1年前で、明年ここへ10万の兵が来るから、あらかじめ米や馬を用意するために、懲りではことの運ばぬを恐れてか、本田様は自分でここへおいでになったのだという。しからば明年になって米馬はいかにしたかと問うたら、答えるには10万の兵が来たために米はかえって安くなった。これは去年からの皆の人がたくさん蓄えておいたからだ。かつ家康様のご試合には、沼津の海岸は常に波が荒くって、米などを大船から陸揚げすることは難しいのに、この当時にはちょうど天気が良くって、波も穏やかであったために、他国からも米を容易に輸入することができたからだ。それからというものは、この地方では風波の平穏なのを、上様日和と称すると答えた。個人の意を用いたのは昔はこの通りだ。さて、かの8万人を静岡へ移してから、3、4日経つと沢庵漬けはなくなり、4、5日経つと塵紙がなくなり、俺も実に狼狽したよ。という、これはあれですね、勝海舟先生が書いた文章じゃなさそうですね。なんか、非常にこう、口で喋った言葉という感じがしますけど、なんとなくですけど、喋って、そこにこう、ある言葉を誰かが記録して、勝海舟と名前を残した風ですね。なんかこう、こんな感じで書くとはちょっと思えないわけですが、うん。まあちょうど明治維新になって、まあいわゆる弟子と思ってたかどうか知りませんけど、坂本龍馬はもう亡くなってて、維新がなって、で、旗本である人を江戸から静岡まで連れてくると、もう、来い、こっち来いと。いらないと、お前らは。首都東京には、お前らはいらないのだと。いうことで連れてきた時に、もうあんまりに人が多いから血紙もなくなって、ケツも吹けねえやという話でございましたね。まあ、たくあん、そうだな。やっぱりたくあいがあって、その時10万人でも受け入れましたよって言ってるけど、ここ結局受け入れられませんでしたよと。まあ、それぐらい急作りだったと。そんだけ蓄えてくれるような、来年だったらそれができたけれども、まあ、急に連れてきたから無理だったよっていう話なのかな。そうだというふうに理解しておきたいと思いますが。まあ、そんなこんなでね、こうやってやってきている朗読の時間ですけれども、何か新しいことをやりたいなぁと考えてます。考えてますが、まあ、しばらくはまだこれかな。なんかこう、もうそろそろこう古いものを朗読することに飽きてきている自分もいるので、何か新しいことができないかなというふうにも考えていますが、新コーナー、まあ、そもそも普通のメールもくれないんだから、そんなコーナーなんて、まず送ってくれないと思いますが、何かこんなコーナーやったらどうですか?みたいな案があれば、送っていただければな、と思います。 ております。bathradio2018@gmail.com バスレイディオ2018@gmail.com でございますので、ぜひとも送っていただきたいと思います。来ないでしょうね。大阪このエールを乗り継いで豊川駅のほど近く「トラックタイヤも扱ってるプロのお店」「ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか」いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら質問箱もいわゆるその運営が送りつけてくるやつをお断りしたら途端に減りましたね。当たり前だ。いやー、やっぱそうなんですね。やっぱそうなんだなと思うんですけれども、そうですね、来年の TIFF10 月開催が発表されましたね。そうですね、10月になりました。やっぱり8月のお台場は使えないということで、やめるのではないかとか思ってたら10月に3日間ということですけど、まあ入場者数は減るでしょうね、やっぱりね。10月なら行かないっていう人も多いんじゃないでしょうか。ね、結構懸念されてたのは、暑さはね、だいぶ落ち着いてると思います、2ヶ月も後ろだから。ね、いつもね、もう熱中症寸前でギリギリになってやってるのがそこまでじゃないでしょうけれども、その代わり台風が怖いよね。台風が怖い。まあ、ぴったり来られたりしたらもう大変なことですよ。うん。高い入場料を払って全てが中止の可能性もなくはないですから、それを何?払い戻ししますってなったらなったでフジテレビの方がね、大変でしょうし、その辺どうなのかなと思ったりしておりますけれどもね。理想の体重は何キロですか?そうですね、60キロぐらいじゃないですか。65キロにしておきましょうか。まあ大体今の半分ぐらいですね。65キロから70キロぐらい減らせばいいんじゃないでしょうかね。ああ、もう無理っていうのがもうよくわかる、あれですけど。まあでも、そこまでは減らせなくても、やっぱ40、50キロは減らさなきゃいけないんだろうな。前にね、もう50キロぐらい 近く、落としたことがありまして、1年でね。まあ、その最初のとこぐらいに戻ってきてしまっているので、うん。まあ、もう一度やればいいんですけどね。なかなかね、なかなかね、まあ、飯がうまいっていうか、もう我慢できないんですよね。過食症に近いですよね。もっと、飯食うの本当我慢できませんからね。はい。好きな人に一番されたい、おはしたいことって何ですか？好きな人には好きって言われたいですね。好きって言われたいな。言われたいな。言われたい。好きって言われたい。よくさ、こう、まあ、アイドル現場とかよく行くじゃないですか。まあ、みんなのこと大好きとか言うじゃないですかね。で、まあまあ、その嘘はないと思いますよ。本当にそうなんだろうと思うし。まあまあ、例えば、握手会みたいなんとかね、チェキとか取りに行ってですね、大丸さんのこと好きとか言われてね、そんな好きじゃないの、俺が欲しいのは。そういう好きじゃないの。だからアイドルには求めませんよ、当たり前ですけど。そのガチ恋になったりとかですね、つながりをこう求めたりしません。もうそんなの不毛だから。まあだけど好きな人には好きって言われたいな。大魔王さんって言わない人に好きって言われたいな。本名で僕のことを言う人に好きって言われたいなと思いますが。一番楽しかったのは何歳の時？これね、一番楽しかったのは何歳の時っていうのは、常に今って言ってたいですよね。10歳の頃が楽しかったなとか、高校生の時が良かったなみたいなことは、それは思う部分はあるし、大学の時楽しかったなとかありますけど、常に今が一番楽しいと思っている生活がしていきたいですね。今後もね。それこそが2020年の目標なのかもしれませんね。はい。これまでに巻き込まれた大きなトラブルは何ですか？トラブルってあんまりないですけどね。まあもちろんその、まあ今年その不眠症で仕事一回完全に飛ばしてしまって、まあそれぐらいかな。やっぱり自分のせいですしね、そんなものはね。仕事で失敗したとかはまあ自分のせいですから。まあ生中継が、その中継車がちょっと壊れて、1秒も放送できなかったであるとか、大雨の中、畑というかね、もうぬかるみの中に中継車が突っ込んで、電波が出せないまま、放送時間が終わったとか、まあそういうのはありますよ。それはもう大雨の中僕ら何もできませんからね。車の中にじっといるだけですから、もうどうしようもないですから、そんなの。ずーっと車の中でいて帰っただけですからね。トラブルっつっても仕事をしなくて済んでよかったねぐらいのことですよ。僕のせいでもないし、誰のせいでもありゃしない日ですから。みんなオイラが悪い。俺、オイラ悪くないです、この場合ね。オイラは悪くない。誰のせいでもない。オイラのせいでもない状況ですから。まあまあまあまあ、それはしょうがないかな。まあ、とりあえず、その、そうですね。例えば、ヤクザに勝ち込まれたりとか、まあ、その、チーマーに、親父狩りにあったりとか、そういう系のトラブルもないですしね。あんまりトラブルのない、これから先もトラブルのない生き方をしていきたいなと思っております。はい、それぐらいですかね。はい、ということで、次回が今年中なのか、来年初めなのかがわからないので、来週またこのトーンですよ、だから。これ、今年中に更新できるかな、良いお年をかな、明けましておめでとうかなって言いながら、収録してるかなと考えておりますので、まあどうなるかわかりませんけれどもね。とりあえず、収録はお風呂じゃないと思います。お風呂での収録ではないと今のところ考えておりますので、もしかしたらだから、もしかしたらというか、この自分の自前のお風呂スタジオからの収録っていうのはこれで最後だと 思われますので、皆さん本当に良いお年を。2019年ね、いろいろ休みがちでしたけれども、まあ、このお風呂ラジオは一応入院ラジオと称して続けてたので、2回目の入院の時の2回ぐらいかな、結局できなかったのは。それぐらいしか休んでませんけど、まあ他のイベントとか、いろんなラジオとか、休みがちになってましたけれども、まあ今後とも、よろしくお願いします。2019年そんな状況でも聞いていただいたりとかですね、そんなこと言いながらもイベント来てくれたりした人たちに本当に感謝しておりますので、来年もまた、このペースです。このペースですけど、どこかでバズればいいかなと。そんなことになったら嬉しいなと思いながら、まだまだ続けていこうと思いますので、よろしくお願いします。2019年ありがとうございました。2020年もよろしくお願いします。それでは、良いお年を。大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの、北大阪タイヤの提供でお送りしました。